サンデース
マイルトーク。
はい、今週も始まりましたサンデースマイルトーク。お盆ですね、8月13日の放送になります。はい、今週もですね、イムスキネインボイの金丸委員長と、山口翔さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週のテーマですけどね、はい、やっぱりこう大御所が、ね、たくさん今月来ていただいているので、まあ、いろんなちょっと移動的なことをね、せっかくこの、まあ、あの番組でね、今までちょっとなかったテーマが結構多いのですごい楽しみなんですけど、今週につきましてはね、はい、まあ、非常にやっぱ日本人ってやっぱ一番多い病気ですよね、高血圧ってね。
全くその通りです。
もう本当にもう高齢者の方でも ほとんどの方は高血圧の薬とかで飲まれてるかと思うんですけど、まあ、そのこの高血圧症についてっていうところを、まあ、前半ちょっとお話しいただいて、まあ、その後半はちょっとこう中年になっていくとどうしても気になるコレステロールであったりとかね、まあ、その糖尿病ですかね、まあ、こういったところ の内容をですね、ちょっとこう掘り下げて、まあ皆さんにこう少しでもね、なんかこうなんかアドバイスっていうか、なんかいいものが伝わればいいのかなと思って、まあ今日はいろんなお話していただけるんじゃないかなというふうに思ってますので、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もですね、いろいろね、ついていろいろお話していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今週はですね、高血圧症、前半は高血圧症についてですけど、まあ、ちょっと冒頭お話ししましたけど、高血圧って一番やっぱり日本人の多いんですかね。
そうですね、今高血圧症は日本人で4300万人いると言われてます。
2人に1人。
そうなんですね。
で、実はですね、はい、喫煙に次いで生命用語と関係してるんですね。喫煙すごく悪いんですよ。喫煙の次に悪いと言われてます。
喫煙がやっぱ一番悪いですね。これ高血圧って、まあ、具体的に言うと、まあ、まあ言葉の通り血圧が高いっていうとこがあるかと思うんですけど、これって、まあ、上の数字ばっかり見ちゃうけど、結構下の数字って結構大事なんですよね。
素晴らしい。まさにその通りで、実は血圧は上と下があるんですけれども、はい、血圧が上がる原因、血圧の本体っていうのは、体の中にナトリウムっていう塩分がたくさんたまると、体の中の血液の量、循環血小量ってのが増えちゃいます。それとあと僕らの体に血管っていう血の流れるところがありますね。この血管の壁が硬くなるという、この2つの因子で実は血圧関係してます。
これあれですかね、こう血圧って上と下があるんですけど、この上と下のこう、まああれってこう血管がこう広がったり縮んだりとかするってことですか。
そうですね、実はその通りで、血管が硬くなってくると上と下の差がだんだんだんだんなくなってきちゃうんで。
そっか
だから血液のボリュームが増えていっても血圧上がりますけど、血管がカチンカチンになってくると上と下の差がなくなってきて、でそれで高いって状況になってるんですね。
なるほど。これ一応まあまあ、安全域と言っておかしいですけど、上と下の安全域とか、なんかこう大体具体的な、まあ、数字って、まあ、あるんですか。
一応130の80を目指しなさいっていうのが今国が推奨しているところで。
そうなんですね。
さらに今分かってる範疇だと、血圧の上の数字を3下げるだけで、実は脳血管の死亡率が 10% 下がるっていう、
10%、
そういうデータもあるんですね。だからほんの3ですよ。
すごいですね。
はい、努力次第。
ちなみに下の数値ってのはなんかこう安全、まあそのまあいろいろあると思うんですけど、これ どれぐらい来ると結構ちょっと本当に気をつけなくちゃいけないっていうのは、下の数字っていうのがあるんですか。
一応90を超えないようにっていうのが基準なんですけれども、実は今結構血圧の治療をなさってない人が結構いるんですね。で、大体未治療の患者さんが 44% ぐらい高血圧の患者さんにはいて、1400万人は全く高血圧ということを認識してないっていうふうに言われてます。
それってやっぱりこうあれですか、 例えばさっき先生おっしゃったようにこう130ぐらいは以下だった、まあ、今がいいけども例えば150ぐらいだったら、まあ、ちょっと高いからまあいいやとか、 なんかそういう感覚なんですかね。
実際高血圧の方の特徴というのがありまして、はい、歩行がすごくスムーズで、うん、しかも活力に満ち溢れていて、
めっちゃ健康的
健康にすごい自信がある方々が実は高血圧を放置します。
あ、放置するんですね。
そういう傾向があると一応データになってますね。
大丈夫よちゃん、
ちょっと下が高くなってきたんですよ本当に運動してるから大丈夫だろうと思いながらも高くなってきてるんですよね、
うん、そうなんですよ。皆さん結構健康診断で指摘はされるんですけれども、うんうん、一方で自分は元気だから、うんうん、このくらいの血圧でも自分は何ともないんでって様子見ちゃうんですね。うん、だけど最初に言ったように喫煙の次に危険な病気なんで、だから140の90以下にしてあげなきゃいけないし、理想は130の80までなんとか持っていっていくと長期的に元気でいられます。今の元気じゃなくて将来の元気を買ってほしいですね。
あとあれですか、逆のパターンでちょっと血圧が低いっていう方もいらっしゃると思うんですけど、こういった場合ってどういう危険性があるんですか、低い場合は。
まず正直言うと私血圧90代です。
あら
上がね、はい、だけど90代でも全然何ともない人もいっぱいいて、血圧が低いイコール危険だっていうようなデータっていうのは基本的にはないんですね。ないんですか。
だから血圧が低いってことはその血管の中で血の圧迫量っていうか、そのこうあれが、まあ、逆に抵抗力が少ないってことですよね。
おそらく、まあ、これ正確なデータではないんではっきり言えないんですけれども、うん、体の中の体液量があんまり多くない方とか、あと毛細血管の抵抗性が弱い方、つまり血管カチカチじゃない方の場合は意外と低めになりますね。
なるほど。陽ちゃんの高めなんだよね。
上はそんな高くない120、30なんですけど、下が80、90になってきまして、あ下が高くなるとダメだって、やばい
血管硬いんかもしれない、
硬いかもしれないですよね
血管まで筋肉になっちゃ
う。いやもうそれでヨガ始めましたもん
僕らが逆に低くて上が110で下が60ぐらいとかなんですよね。
だから同じですね。
同じですか、低めなんですよ。あとこれあれですかね、こう例えば普段の生活のこうなんかこう食事の質という
何を予防する、何をすればいいのかな、
食事の予防とかなんかできるもんなんですか、この血圧は。
いや一番聞いていただきたかったところですね。
はい、よかった。
実は日本人って食塩に対する感受性がすごく高い民族です。すなわち少量の食塩とっても結構塩分が溜まっちゃうんですね。人間っていうのは実は海の中に最初に生物としていましたね。でそれで生物が進化する過程で陸に上がるときに、実は僕らの体っていうのは塩分を蓄えるそういうふうな基準、レニン暗葉天神経っていうのを体内に作ったんですね。だから塩分っていうのは基本的に蓄えちゃう。特にそういう中でも日本人は塩分を蓄えやすいそういう民族なんで、塩分は注意していただきたい。
あ、なるほど。これあれですかね、山口翔さんなんか退院支援とかされてると思うんですけど、はい、まあ、具体的なこの血圧に関してはなんかこう、はい、まあ、指導っていうか退院指導みたいなのがされてるんですか、なんか。
そうですね、まあ、病気に対しては医師の方からお薬が出たりしますけれども、うん、やはり私たち看護師なので、例えば血圧を測っていただいたときに非常に、ね、高い血圧だった場合にはしばらくちょっとベッドを起こした状態でちょっとしばらく経過を見ましょうとかっていうふうに指導することもありますし、逆に血圧が低い場合は足を少し高く上げていただくように指導させていただいたりもしております。
なるほどですね。うちなんかもデイサービスでやってるんですけど、高齢者の方ってこうデイサービスについた時で結構血圧高い方がパッと上がるパターンがあるんですけど、うんうん、あれってなんで上がるんですか。
多くの場合にはやっぱり人間って新しいところにいると緊張しますよね、うん、
緊張して、はいはい、
で結構デイサービス楽しくて多分元気になっちゃうんじゃないかなと、うん、その瞬間には緊張したり興奮で上がったりっていうのが多くって、うんうん、 さっきも市長が言ったように一過性に上昇することが多い。だからその時は少し起こして静かにしておくとだんだん下がっていく場合が多いですね。
なるほど。あとなんかよく言われるのはお薬を飲む時間によって来た時にこう血圧がちょっとこう変化することがあると思う。そういった時ってこう、うちなんかはちょっとまあ早もうちょっと早めにこう服薬していただいてケアマネージャーさんにお願いしたりとか、もうちょっと逆に後にの飲んでいただいたかとか、そうやって間違ってないんですかね。
とっても正しい指導ですよね市長。
はい、そうですね。
これ大体あれ効力というかその 飲んでどれぐらいでこう薬って効くもんなんですか。その
実はこれ薬の種類でかなり変わってまして、だからケアマネージャーさんも含めてあのみんなが指導してくれてる通りで、この薬ならこれぐらいで効く、この薬ならこれぐらいで効くから遡ってこれぐらい飲ませようっていうのを考えてくださってる。とても正しいと思いますよ。
よかった。
なるほど、すごい勉強になりますね。いいですね。
でも実際やっぱ介護現場でやっぱりやってることっていうのはやっぱりそういった正しい情報でやっぱりされてるっていうことだと思うんで、まあちょっと高血圧の話でもまだまだこうお話ししたいとこなんですけど、また後半はちょっとまた別のね、はい、素晴らしいテーマがあるのでまた後半ちょっとお話ししていただければと思います。はい、後半ですけど、まあ、あの前半 の、高血圧っていうところもお話しいただいたんですけど、まあ、若干これ付随してくるところもあると思うんですけど、まあ、あの脂質異常、まあ、コレステロールですよね、これ一言で言うとね、についてっていうことで、まあ、これちょっとねもう本当に30過ぎてくると30代40代になってくると皆さんがこう、ね、気にするところでコレステロール
あのラジオで伝わないあのうなずきをしちゃいました。
はい、これってどうだ、コレステロールってやっぱほとんどの方がやっぱり結構高めの方が、それともちゃんとできてるかできてるっていうかあれですか。
いやコレステロールって言われても皆さん数字が大きいだけだと心配しないと思うんですよね。
そうね。
実際けどそれは動脈硬化っていう言葉にすると怖いですよね。
怖いですね。もう
実は健康診断ってコレステロールの数字の話は出ますけれども、具体的にどうなってるか、実は僕ら病院だと動脈硬化は超音波で見てるんですね。でコレステロールの高い人の頸動脈って首の動脈を超音波で見てみると結構細くなっちゃってる人がいるんです。
細くなるっていうのは具体的にはその油がこうつくっていうことですかね。
そうですね、血管の内側の膜の中にコレステロールが入り込んでコブ状になるっていうのがよくテレビでも出てますけれども、これが結構悪玉のコレステロール、
悪玉コレステロールってよく言いますよね。なんかこうリアルに聞くと結構怖いなと思う、
本当に
思うんですけど、これ どうなんですかね、こうやっぱ日本でこれ あれかこれ食べ物が結構やっぱ影響する部分があるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、結構やっぱりコレステロールの多い食材を摂ることとか、やっぱり運動不足っていうのが意外と少なくない。で結構あの中高年以上になってコレステロールが増えてくる場合には確かに食材の問題もありますけれども、この運動不足が意外と大きな因子になってます。
なかなかこう 年を取るとなかなかこう腰が痛いとかね、膝が痛いとか言って運動なかなか皆さんされないと思うんですけど、
いや結構その腰が痛いを言い訳にしてる場合も少なくないんじゃないかと。
なるほど、ズキンってきますよね。なるほどなるほど。これ、もうちょっとこう詳しくいくと、こう脂質異常って、まああのまあ、言われるとこって、まあ、コレステロール以外にこうなんかこう関連してくるこう、まあ、数値っていうかこう、まああの健康診断とかでどういうところを見ていけばこの脂質異常っていうか自分ちょっとまずいなというふうに判断できるんですか。
そうですね、ちょっとあの大きな視点で見てみると、日本っていう国は海外に比べると脳卒中の頻度が動脈硬化で多かった国なんですね。でところが海外だとどちらかというと心臓病の方が中心になってるんで、実は動脈硬化と直接的に脳卒中はあんまり LDL コレステロールと関係しないっていうデータも出ちゃってて、だから一時期日本の場合はコレステロールイコール悪いもんじゃないっていうような妙な認識がされた時期が逆にありました。ところが最近になって欧米化していく中で日本でも冠状動脈硬化、いわゆる狭心症とか心筋梗塞の頻度が増えてきて、やっぱり悪玉コレステロールとの関連性が指摘されるようになりました。
なんかコレステロールで聞くとなんかこう日本人っていうよりはなんかこうまあなんていうかなアメリカ人とかこう何でもね大きいじゃないですか。
そうですよね。
そういうこうなんだろ こう食っていうところでやっぱ肉文化っていうか肉食文化っていうか。でなんか日本人どちらかというとお魚もよく食べる、まあ、こう人種っていうかそういったイメージでなんかどうしてもこう外国人の方がちょっとこう大きくてなんかコレステロールっていうなんかイメージがあるんでそれって間違ってないんですか。
いや本当にそれ結構そういう部分はあるんですけれども、うん、一方で2022年去年、はい、去年ですね、
はい、
去年に動脈硬化のガイドラインっていうのがちょっと変わってまして、はい、その基礎的な研究になったのが九州の福岡にある久山町っていう人口9000人の町の、はい、
知ってます。
あ、なんで知ってんですか。
地元が福岡なんで。久山知ってますよ、はいはい、
そこの臨床研究で分かったんですけれども、はい、日本人でもやっぱり例えば糖尿病が終わりになる方とか、うんうん、でもともと体質的に少し動脈硬化を起こしやすい方とか、うん、そういう方がやっぱりいて実は男女差があることも分かりました。
男女差がある、
はい、男性の方が動脈硬化を起こしやすいってことが分かったんですね。
そうなんですね。
だからこの久山町の研究でいろんな指標があってその指標を見ながらあるスコアを超えたらきちんと治療しないと、うんうん、10年後に動脈硬化で危険なことになるっていうデータが出ました。
それが2022年なんですね。
そうなんです。
最近ですよね。
最近です。
あのちっちゃな町で
僕ら内科医にとっては神様の町ですよ。
ああそうなんですね。
素晴らしい研究なされてます。
研究がそうなんですね。これ実際ですか、あの山口市長なんかこう、まあ、入退院の支援というところでいくとやっぱりこの、まあ、健康診断やった後にこう、まあ、ちょっとこう引っかかるとなんか栄養指導みたいなこう
一時的に気をつけるっていう
あるんですけど、そういったところの観点でいくとこうあの退院支援というところでもそこで、ね、連動しているとかあるんですか。入退院支援というのは
そうですね、まあ、栄養食べ方ですよね。食べ方というところを、うんにやっぱりちょっと重視するかなというところですね。食べてはいけないとか、これに気をつけなさいっていう人ってそういう言われ方をするとそれができるんだったら最初からやっているので、
おっしゃる通りです。
十分そのそうですね、患者さんのやっぱり性格をまず知ること、その背景を知った上でやっぱり言葉かけっていうのをどういうふうにしたら一番その食材とかですね、食べ方とかを守っていただけるのかなっていうような、うんうん、形から入っていきますかね、うんうん、入退支援っていう場面では食べちゃいけないじゃなくて、
噛む回数とか咀嚼の回数とかも、はい、結構その辺って関連してくるもんなんですか。
咀嚼はやはり多い方が、もちろん細かくこう刻まれてこう体の中に入っていくので、まあ、噛みなさいっていう話はしますが、うんうん、まあ、やっぱり食べ方を先にね、野菜を先に食べてから、うんうんうん、バランスよく食べていきましょうねっていうような、そうですね、やっぱり吸収が変わってきますので、まあ、そうやれそうなとこから始めていくというところをやっぱり話すということがとても大事かなと思います。
あともう一個よくまあ普段こう僕たちもなんか時々こう自分の体重を測ったりとか体脂肪率を見たりとかしていくんですけど、やっぱ女性の方が体脂肪率はちょっと高めだと思うんですよね。これって何か理由があるんですか。
いやーすいません、そこまで知識がないんですけれども、やはり男女差っていうのはいろんな部分であって、一方で先ほど僕が言ったように実際動脈硬化になりやすいのは男性の方
なんですね。男性なんですよね、
うんうん、だすごく不思議なことに体脂肪率高いのに女性は動脈硬化になりにくい、うんうんうん、だそれはおそらくホルモンバランスとかいろんなものがあるんでしょう。
いろんなものがですね、
結構女性のこのホルモンバランスについてはすごくおそらく動脈硬化にはプラスに働いてるんだと思いますね、
う
ん
う
ん、
まあ、なるほど、そういったこう関連性で、うんうんうんうん、でもこれはようちゃんの結構筋トレとか ね、やってるけど、はい、体脂肪率は気にしてます、やっぱり。
気にしてない。
だからこうなるんですかね。いやもう食べるのも分かっちゃいるけどやっちゃうんですよね。寝る前に食べちゃったりとか飲んじゃったりとかもそうですし。
これやっぱりあれですね、この今回のテーマをちょっとまとめると、やっぱりこうコレステロールをコントロールしていくっていうか、まあ、最終的にこう、まあ、普段からできることって何かおしゃれで教えていただきたいんですけど、何かありますか。
そうですね、さっき山口市長が言ってくれたように、いわゆる物の食べ方の順番とか、あとこれ一つ大事なことは、コレステロールだけじゃなくて中性脂肪も動脈硬化に大きく関係しますので、実は中性脂肪は甘いものに結構含まれてます。だから糖質をたくさん摂ると糖尿病にも悪いし、この動脈硬化にも悪いと。だから本当に注意して寝る前に甘いものを食べたりはしないようにした方がよろしいし、でやはり食べたらきちんと運動をすることですね。
そうですね、血糖値です、血糖値。
そうですね、
お酒にも入ってますんで。
そうですね。
はい、まあ、ちょっといろいろね、まあ、もっといろいろ話聞きたいんですけどね、はい、なんかこうテーマがね大きいんで、はい、今週はですね、まあ、意外とこう、まあ、身近な病気というか高血圧症、それから、まあ、脂質異常、これもコレステロールについて、まあ、最後の方ちょっと血糖値とかねちょっと話も出ましたけど、まあ、ちょっと一番こうね、身近な病気というか、でも一番こう身近に起こりやすい病気で、日本人にも圧倒的に多い、ね、こう病気だと思うんですけど、まあ、そのこう、まあ、一部だと思うんですけどね、もう結構ポイントポイントでなんかあって、なんか 今すぐできることをね、こう食べる順番であったり、噛む回数であったりとか、まあ普段からできることであったりとかね、甘いものを控えるとか、ね、お酒を控えるとか、いろいろなちょっとお話もありましたけど、まあ、またね、こういろんな、また今月はまたいろんな話聞かせていただけるんじゃないかなというふうに思いますけど、院長またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しいですね。
楽しいですね。
勉強になりますね。
はい、来週何でしたっけ。
来週のテーマはね、これはちょっともうね、あれ、院長先生の経歴とか、ちょっと医務記念病院自体の理念とか、
お
あとそのここちょっと一番興味、これちょっとね、3週目から4週目続くテーマになるんだけど、チーム医療、まあ、こういったことをちょっとテーマにね、ちょっとお話ししていただきたいということで、いよいよこうまた病院のこうね理念とか楽しみですね、知りたいですね。はい、ということで今週もお届けしました。リクエスト曲も来週は元気でスポーツソングということでお届けしたいと思います。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。